おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今日はちゃんと朝に収録ができていて、このおはようございますを言う時間がギリギリ、12時超えてないので、まあ間に合ったかなと思いますが、今回の放送っていうのが、過去の、僕の放送でも何度かお話ししたこの10分でわかる要約シリーズですね。結構100本200本前にやっていて、100本は言い過ぎですね、100本前とかに何度か連続で撮った時に意外とリスナーの方が人気があって結構聞かれた放送でもあったんですが、今回はその10分でわかる要約シリーズの情の力という本の要約と、あと僕が感じたことなども含めてお話できたらなというふうに思っています。まずそもそもなぜ今回この情の力っていう本をピックアップしたのかって話ですが、もともとこれ僕のチョイスじゃなくて、僕が沖縄に先月ですか、2ヶ月前に帰った時に、うちのおじいがなんか毎回こう沖縄に帰るたびに本をくれるんですよ。あの人いつもこの会うたびに本をくれる人で、その本も自分で買った感じしないんですよ。なんか古本っぽくて、だからちゃんと買って、なんかなんだろう、古着屋とかで売ってる、それで中古本とかを買ったのか、それともなんかどっかから取ってきてるんじゃないかなってちょっと疑ってしまうぐらいの感じなんですけど、まあそれは置いておいて、とにかくおじいから本をもらって、その本が今回ご紹介する情の力ですね。で、作者が五木ひろゆきさんって方で、すごい有名な方かなと思います。で、今回こちら の情の力読んで、ざっくりもう200ページ以上あるんですが、196ページぐらい、200ページ近くまで読んで、現時点で僕が感じたこと、内容なども踏まえてお話ししたいなと思います。まず一つ目ですね、僕が心打たれたというか考えさせられたのが、もう少し感情的になった方がいいっていうところですね。で、この五木さん曰く、もう今の世の中、この2024年5年ですけど、ものすごく感情から遠い世の中になってしまったって言ってるんですね。どういったことなのかというと、確かに今の世の中って熱くもなく、かといって冷たくもない、冷たすぎることもない、なんかみんな優しいんだけど、なんか本当に優しいかちょっとわからないみたいな、そういったこの距離感のある関係性がすごい一般的になってるのかなと思います。僕も当時大学生だったんですけど、6年前とかですかね、神奈川にいた時みんな優しいんですよ。僕沖縄から来たので、もう沖縄以外の人みんなもう意地悪で怖いと思ってたら、みんな優しくて、噂の東京の人ですらすごく僕に優しかったんですよ。なんだみんな優しいじゃんと思ってたら、裏では実は優しくなかったみたいなこともあったりしたので、なんかこの難しい関係性っていうのがやっぱり今の世の中にあるんだなって、全員が全員じゃないですけどね、あるんだなって感じた通り、やっぱりなんかどこか冷静に、冷徹にっていうんですかね、ちょっと感情的じゃなくて、もう論理で、しかもあまり感情的にならなくても、なんか問題を解決したりとか、あと揉め事を避けたり交渉を避けたりっていう、この人と人のぶつかり、感情的な瞬間瞬間っていうのを避けている、もしくはそれをそれがない世の中を目指しているような風潮ですら感じますね。ですが、そこに一つの矢を刺すかのごとく、五木さんはもう少し感情的になって、人と人がぶつかって、一生この人なんだろう、ちゃんと自分の思いも伝えつつ、かつ納得がいくまでこうぶつかってもいいんじゃないかっていうお話をされていたんですね。で、確かに僕のイメージですよ、勝手なイメージですけど、昭和の方とかって、特に今の60、50代、60代以上の方って結構喧嘩したりとか、皆さんがよく見てるようなこの韓国ドラマでよく喧嘩するじゃないですか、あの感じですかね。韓国人がよく大声出して、なんか舐めてんのかみたいな感じで通りすがった人とかでも普通に喧嘩打ったりするじゃないですか。あんなイメージがあって、確かにこういったこともないなって思うんですよ、今の日本。ある意味冷め切っている。でも人間って、もちろん多くの社長さんたちは知ってるかと思いますが、人間って 理論じゃなくて感情で意思決定している生き物ですので、どんなに儲かるって分かっているとか、どんなにこの人が優秀とかって分かってても感情で結局判断するので、なんかちょっと違うなとか、なんか一緒に仕事したいと思わないなと思った瞬間、どんなにスペックが良かったとしても採用されないし、どんなに儲かるって分かっててもやる気にならないんですね。ってなると結局誰と一緒に仕事をするか、どんな人とパートナーを組むかっていう、この人ってところ、結局人、僕も人ですし皆さんも人なので、結局感情で意思決定するってところから逃れられないんですね。ってことを考えると、この情っていうのをしっかりと持って感情的に意思決定していく、感情的に人と接していくってことも、まあ今はあんまりね、良しとされていないのかもしれませんが、大事なんじゃないかなってことを改めて思わされる、パートでした。続いて2つ目の、考えさせられたところが、アメリカ人になろうとしてもダメだっていうところですね。もうこれはもう本当に同感ですね。で、なぜ同感したのかというと、僕自身がアメリカ人になろうとしてなれなかったからなんですよ。どういったことなのかというと、僕も小中高科でずっと外国に憧れがあったんですけど、なかなかねお金を作ることができずに、留学行くっていうのはもう人生でできないもんだと思ってたんですね。それが大学に行って、たった年間50万で1年間マレーシアに留学できるってことを知って、あ、これなら行けるかもしれないってことでお金貯めて、で親にも交渉してサポートしていただいて、人生初海外、初留学でマレーシアに行ったんですね。この時にもう3ヶ月ぐらいで英語をスラッと覚えて、もう自分の言いたいことは、ね、言えるようになったし、早く英語も話せるようになったしってことで、不自由なく英語が話せるようになったんですが、その英語を覚えた後日本に帰ってきてどうなったのかというと、もうものすごく舐めてたんですよ。日本にいる日本人の方たちとか、あと英語を話せない人たちをすごいバカにしていた時期があって、そう謙虚じゃなかったんですよ。なんで英語話せないのとか、なんで日本から出ないのとかとか、なんかアメリカ人のこのスタイル、カルチャーをすごく生徒していて、なんかファッションだったりとか、こう振る舞いとか、なんかとにかくもうアメリカ人になろうとしていたんだなと思うんですよ。もう僕の中でも英語話せるイコールなんかアメリカ人に一つちょっと近づくじゃないですけど、そういったところがあって、ものすごく横柄だったなって今だと思います。別にアメリカにいるアメリカ人が全員そうってわけじゃないし、もちろんね移民とかもいるので、そういったふうにくくることは絶対できないと思いますが、まあ、一般的なイメージの言うこのアメリカ人ってところになんかなろうとして、結局なれなかったっていう自分がいたので、このパート、この章はすごく、なんかまさに自分の過去の自分のこと言ってるんだなっていうふうに思われました。で、やっぱり、ビジネスもそうですし、自分の人生を生きていく上でやっぱり長所短所とか得意不得意ってあるじゃないですか。で、やっぱり一般的に言われている通り、長所の裏側が短所で、短所の裏側が長所なので、長所と短所ってセットって考えると、この短所がいかに目立ちにくく、かつ長所が生きる環境とか生きる仕事に就くとか、あとは得意不得意もあるので、自分が泳ぎが得意だったら水の中に飛べばいいし、なんか壁を登るのがうまかったら木がたくさんあるような場所に行けばいいしってことで、適材適所があるかなと思うので、この自分ができるできないとか得意不得意っていうのを置いといて、自分のやりたいことやるっていうのも一つ正解ですが、ただなんか自分の特性特技っていうのをあまり見定めずに、何も考えずにやってしまうよりも、そこはやっぱ自分の強みが生きるところ、生きる方法で戦っていくっていうのもやっぱ大事だなと思わされました。ここが2つ目のパートですね。で、最後3つ目のご紹介したいパートが、命がけで念仏の信仰を守り抜いた人々っていうところですね。で、これ読んだ時に真っ先に思い浮かんだのが、京セラ創業者の稲盛和夫さんなんですよ。で、なぜかというと、稲盛さんの書いた生き方っていう本、僕が一番大好きな本なんですが、稲盛さんもこの本書の中で語っていたのが、隠れ念仏のお話なんですよ。で、ここの市木宏さん書いた情の力でも隠れ念仏とか、あとは隠れキリシタンの話があったんですね。これどういった話なのかというと、当時の日本っていうのはやっぱりもう宗教を断絶するっていう動きがすごく強かったので、このクリスチャンって言った瞬間すぐもうなんか除外されるみたいな、あとこの仏教とかもそうですね、宗教を信じるイコールもうなんか ダメみたいな感じだったので、すごく除外されてきて、そういった人たちが宗教をね重んじてる人たちがどんどん追いやられたっていう時代だったらしいんですね。だから隠れキリシタンとか隠れ念仏というふうに、隠れというふうにこそこそと自分たちの宗教を守り抜いていこうって人たちが一部いて、で実は稲盛さんも両親なのかな、家族がそういった隠れ念仏を稲盛さんが幼い時にこう連れてってくれる隠れ念仏の人たちがこうなんだろうある場所に連れてってくれる経験があって、その時がの経験が今でも忘れられないっていうふうな話があったんですね。でこの時に僕が感じたのが、この隠れ念仏も隠れキリシタンもそうなんですけど、別に宗教を信じるイコール成功するとかそんなわけではないかと思いますが、ただ一つ言えることとして、この宗教みたいに何かを信じる、一生をかけて何かを信じるっていうのはものすごく大きな力だなというふうに思っていて、やっぱり宗教って、生まれてから死ぬまでずっとその宗教を信仰する、信じるじゃないですか、神様を信じるじゃないですか、っていうふうにずっと長い間かけて何かを信じるっていうのはものすごく大きな力があると思うので、なんか今日だけとか今月だけとか、なんか信じるっていうのはものすごく力がまだまだ及んでなくて、もうずっと一生かけて自分はこの仕事で成功するんだとか、この方向でやっていくんだとか、こういった人になるんだっていうふうに なれるんだと思って、何かをずっと信じ続けるっていうこの気持ちっていうのはものすごくエネルギーがあるかなと思うので宗教を信じる信じないっていうのではなく、自分が信じたいもの、自分がなりたい姿、自分が進みたい方向を信じて自分はできるんだって思う力、思う気持ちのこのずっと思い続けるってことにはものすごく大事な意味があるんだな。だってこうやって日本で断絶されながらも自分の宗教を守り抜く人々がいた、そしてその人たちのおかげで今こうやって宗教なんですかって聞いて、あ、キリスト教ですとか仏教ですって言っても何もないじゃないですか。こうやって世の中があるのは、ある意味こういった隠れ念仏とか隠れキリシタンの方たちが守り抜いた結果、今こうやってようやく宗教がオープンになってきたのかなというふうに思うので、やっぱりこういった世の中が訪れるってことは当時の彼らは分かっていたのか知れませんが、とにかく信じ続けた結果今があると思うと、やっぱり宗教でも何でも、自分のことでもそうですけど、信じるっていう気持ちはやっぱり大事なんだなってことを思わされるっていうパートでした。いかがでしたでしょうか。なんか僕初めて実は五木さんの小説、本読んだので、他の本がどうなのか分かりませんが、なんか結構ざっくばらんにいろんな多方面から思うこと、考えられたことをこう書かれていて、なんなら1エピソード1、2ページとか3ページで終わることもよくあったんですよ。なので本当にこの本を読むだけで五木さんのいろんな考え方、落とし込み方、あとは世界のこともいろいろ見えてきて、ものすごくなんか得したような一冊でしたね。なので僕が今ピックアップしたのは3つのパートですが、本当にもうなんか20個30個くらいもっとあるんですね。なので実際に読んでみて、つまみ食いする感じで読んでいただいてもいいし、僕から全部読んでみてもいいんですが、とにかくなんかいろいろといろんな方面から世界のこと、日本のこと、宗教のこと、歴史のこと、いろんなことを学べる一冊で、すごく読んでよかったなと思えた本ですので、ぜひ日本にいる方だったら多分書店で買えるかなと思いますし、Kindle にもあるかなと思うので、もし気になった方は読んでみてもいいのかもしれません。ということで今日は10分でわかる要約で情の力という本を取り上げさせていただきました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。